デリシャス人生案内、西戸明子です。今日のご相談は西です。西、
はい。
なんかすごい元気。西、はい。
ありがとうございます。
いいですね。です。そんな西、なんかすごい素敵な明るい声ですけど、どんなご相談でしょうか。
はい、西戸さん、僕悩みがありまして。
なんやねん急に。はいはい、
悩みがありまして、僕ね、プライドが、
はい、
プライドがとっても高いんです。
ほう。
例えば、このちょっと職場の後輩から、この仕事先の後輩からミスを指摘されただけで、ちっちゃなちっちゃなことでイラッとしちゃったりとかしちゃうんです。
はい、
僕、
ニッシーはなんかお芝居とかやってる人なんですか？
あ、違います。
あ、そうですか、そうですか。なんか話し方がちょっと特徴的だったんで。
あ、そうですか。
はい、後輩にミスを指摘される。
そうですね、実際指摘されることは、
ええ、
日常的にあるんですけど、ええ、それに対して、
はい、
僕が苛立ちを覚えてしまったりとか、
はい、
なんというかね、気分がこの高揚してしまうというか、
ええ、
この冷静でいられなくなってしまう自分が嫌いなんですよね。
うん、例えばどんなミスするんですか？
例えばその簡単な、例えば漢字の間違いとかもそうです。
あ、なるほど。でこの漢字違いますよ、西さんって言われるわけですか？
そうです。あとは、
はい、
何か物忘れとかね。この、
あ、言ったじゃないですかとか。
あ、そうです。その しょうもない一つ一つの細かなミスであったり指摘に対してイラッとしちゃう自分を変えたくて、はい、変わりたくて。
イラッとするときってどういうイラなんですかね、セリフにするならば。
多分ね、この守りたいというか、この攻撃しないでっていうような感じなんですよね。
あ、攻撃なんですね。それは日誌にとって
攻撃だと僕自身が捉えちゃってるんだと思います。この守りたいというか。
そうなんですね。じゃあもし漢字とか間違ってたりするけど、はい、何にも言われない方が嬉しいですか？
いや、言ってほしいです。
どっちやねん。そうなんですね。日誌が、あ、これ漢字間違ってるよとかって誰かに伝えることってあります？
あります、あります、めちゃくちゃあります。
おお、めちゃくちゃありますか？その時相手を、よっしゃ任したろみたいな攻撃してますか？
いえ、攻撃してないです。
おお、どんな気持ちですかその時？
いや、僕は教えてあげたいとか、相手のこの経験になればとか力になればというか、そういったプラスのイメージが大きいです。
おお、それってその人への優しさだったり愛情だったりしますよね。
そうですね。
おお、ということは日誌に伝えてくれる後輩たちもそうなんじゃないですかね。
そうですよね。
頭では分かってるけどっていうことですか？
そうなんです。
なるほど。まあ、じゃあ仕方ないですね。
はい、仕方ないよ。
いや、何が仕方がないかっていうと、イラッとしちゃうわけじゃないですか。
はいはい、
それが今の日誌じゃないですか。
うん、そうです、
うん、だからそれを受け入れるしかないなっていう意味なんですね。
そうですよね。
だってその日誌を、日誌がもう嫌いだ、こんな自分はダメだって思っても、それが今の日誌じゃないですか。
はい、そうです。
だとしたら、あ、これが今の僕なんだなって、
はい、
受け入れることってできますか？
どうですかね。どうですかね。やってみないとわからないかもしれないです。
やってみないとわからない。
はい。
うんうんうん。だからそのイラッと、まあ、しちゃいますよね。
はい。
その時に、あ、今イラッとしてるんだな、ニッシーは、はい、という感じで、
あ、なるほど。
ちょっと客観的に自分をまるで他人のように見てみるんですよ。
おー、なるほどですね。
うん、おっと、ニッシー、ここで漢字の間違いを指摘されてイラついてますっていう、なんか自分中継じゃないですけど、
はい、
そうするとイラッとはしたけれども、 そのイラッとした感情に飲み込まれなくなる可能性が高くなると思います。だってもうイラッとしちゃうのは仕方ないから。
そうですよね。
でも大切なことはイラッとした時にとかってそのイラッとしたままコミュニケーションするのか、イラッとはしたけどその感情に飲み込まれないでいられるかっていうことだと思うんですね。
あ、なるほど、はい、
うんうんうん。なのでまあイラッと、お、イラッとしたぞ、こんな風に観察をすることから始めてみるっていうのはどうでしょう。
やってみます。
うん、きっとね、観察するだけで反応が遅くなったりしなくなったりすると思います。どういうことかっていうと、
はい、
今ニッシー目の前に何か見えてるものあります？時計とか何でもいいんだけど、ティッシュとか。
あ、今時計が見えてます。
時計見えてますか、はい、時計とニッシーの間ってどれぐらい離れてますか？
今は50センチぐらいですかね。
50センチですよね、
はい、
じゃあその時計をおでこにぴったりくっつけてみてください。
はい、
はい、時計見えますか？
時計見えないです。
見えないですよね、
はい、
それがイラッとした感情とニッシーが一つになっちゃってる状態、つまり感情に気づいてない時、はい、じゃあ元々の位置に時計を戻してみてください。
はい、
はい、ニッシーと時計の間はどれぐらい離れましたか？
50センチになりました。
ですよね。つまり、はい、イラッとした気持ちにニッシーが気づいて、
はい、
あ、僕今イラッとしてるっていうよりも、僕に今イラッとした感情が湧き起こってるぞ、そんな風にイライラを観察するとき、すでにイライラとニッシーの間には距離があるってことなんです。
あ、なるほどですね。
でもおでこにぴったりくっついちゃったときみたいにイライラが見えないときっていうのは、もうイライラにニッシーが飲み込まれちゃってる状態なんですね。はい、なのでまずはイラッとしたらそのイラッということに気がついてみる、それだけでニッシーのコミュニケーションは変わってくるんじゃないかなって思います。
やってみます。
ぜひやってみてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。